本日与えられております聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の箇所は新約聖書ルカの福音書7章18節、教会備え付けの新改訳聖書のページ123ページになります。後ろの方になります。ルカの福音書7章18節から28節までお読みいたします。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。2人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が足のないた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかないものは幸いです。ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか、預言者ですか、その通り。だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。聖書の箇所は以上です。それでは主イエスへの信頼と題して高橋稔牧師より説教いただきます。
はい、皆さんこんにちは。今読んでいただきました18節のところですけども、さてヨハネの弟子たちがこれらのことをすべてヨハネに報告したというふうに書き出されています。まあ、ヨハネの弟子たちという名前が出てきますけども、このヨハネという名前は聖書の中で2人3人とこう出てくる名前なんですが、ここで出てきていますヨハネというのはいわゆるバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネというふうに言われているヨハネのことですね。そしてそのヨハネは弟子たちがいました。でこの時にヨハネは実は牢獄の中に入れられていたということが、まあ、マタイの福音書のところを見ますと書かれています。獄中でマタイの福音書の11章の2節ですけれども、さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、まあ、弟子たちを使わしてこういうふうに尋ねさせたというふうに書いてあります。つまりこのヨハネという人は、まあ、非常に正義感にあふれた人だったわけですが、まあ、当時ヘロデが自分の兄弟の妻を取って奪って自分の妻にしてしまっていたという出来事がありまして、それを知ったヨハネはそのヘロデに向かって、あなたのやっていることは間違っている、罪だというふうに指摘いたしました。そのために、まあ、憎まれましてヘロデは牢獄に入れられてしまっていたというわけです。まあ、やがてこれは彼は処刑されてしまうんですけども、この牢獄の中でこのヨハネはいろいろと考えて悩んで自問自答していたんではないかと思われます。ということは19節のそのヨハネが弟子たちをイエス・キリストのもとに使わした時の質問ですね。19節の改革の中を見ていただきますと、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか。 こういう質問をしています。これはどういうことでしょうか。非常に大きな大切な質問だったと思うんです。彼はその前の方を見ますと、マルカの3章の方を見ますと、非常に確信にあふれてメッセージをしていました。私はあなた方に水のバプテスマを授けるけれども、私の後に来られる方は聖霊と火によってバプテスマを授けられる。私はその方の、靴の紐を解く際、目打ちさえもない存在です。というわけで、実は彼の後に来られる方がメシアであること、イスラエルの民が長い間待ち望んでいた神からのメシアであること、救い主であることをみんなにこう知らせていた人でした。そしてやがてイエス・キリストが自分の後から姿を現して、自分の手からバプテスマを受けられた。そして今やこの方がメシアとして正義を行い悪を裁かれる、そういう期待を彼は持っていました。また多くの人々もこのヨハネのメッセージを聞いて、イエス・キリストがメシアであるということを信じるようになったようです。ところがその後、このバプテスマのヨハネがヘロデに向かって、あなたのしていることは罪だ、間違っている、そういうふうに指摘したために牢獄に入れられてしまった。イエス・キリストがメシアであって正義を行う方であるならば、そして悪を裁く方であるならば、必ず私も助け出されるというふうに彼は期待していたのではないでしょうか。このヘロデという王様も非常に残酷な王様です。どういうふうにこれからのこのヨハネの運命が転がっていくか、誰もこう予測することができなかったと思います。その中で彼自身も非常に不安を抱いたのではないでしょうか。ところがなかなかそのメシアであるはずのイエス・キリストが助けに来てくれない。彼自身もイエス・キリストに対する確信、あるいは信頼というものがこう揺らぎかけていたのではないかと思われます。でこういうことはこのバプテスマのヨハネに限らず、多くのクリスチャンである私たちにも経験があるのではないかと思いますね。ある時はこうイエス・キリストを信じて確信に満ちあふれて喜びに踊りたくなるような、そういう日がありました。自分も燃えるような熱心を持って神様に仕えていた。しかしそういう時ばかりではなくって、やがて困難に直面してどうしていいかわからなくなるような時、あるいは自分の敵にこう打ちのめされたような状態になってしまうような時、私の信じているこのイエス・キリストというお方は本当に救い主なんだろうか、神なんだろうか、いつ助けが来るんだろうか、そういうことで心の動揺を覚えたことはないでしょうか。これは誰もが経験することではないかなというふうにも考えられます。イエス・キリストに対する確信に燃えているとき、喜びにあふれているとき、そして神の国のために力を尽くしてみんなで頑張っているとき、そのときにサタンは私たちに攻撃を仕掛けてくるように思います。打ちのめされてイエス・キリストに対する、救い主に対する信頼が私たちの心の中で揺らぐとき、これはクリスチャンにとって、イエス・キリストを信じる者にとって一番こう辛いとき、 耐え難い思いのする時ではないでしょうか。信じているこのお方が神なのか、救い主なのかどうか、その確信が揺らいでしまうと、私たちはこう落ち着かない、あるいは不安で仕方がない、そういう状況に陥ってしまうのではないかと思います。このバプテスマのヨハネと言われる人でさえもそういう時を迎えていたのではないかと思われますね。弟子たちを使わせて尋ねます。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか。まあ、彼がこういう質問をイエス・キリストに持っていかすためには相当こう心の葛藤を覚えていたのではないでしょうか。まあ、こういうことを言えばたちまちその時期の弟子たちが動揺してしまうのではないでしょうか。私たちの先生はあのイエス・キリストがメシアだとおっしゃっていた、私たちもその先生に従ってそれを信じていた、でも今私たちの先生がこういう質問をなさるということは、私たちもそれを信じていただけにどうしたらいいんだろう、そういう思いを持ってこの弟子たちはイエス・キリストのところに出かけていったのではないかなというふうに思います。これはバプテスマのヨハネにとってもそうでしょうし、その弟子たちにとっても大変な時ではなかったかと思います。さあ、そして彼らが来てイエス・キリストにそう尋ねました。おいでになるはずの方はあなたなんですか、あなたがメシアですか、それとも私たちはなお他の方がメシアとしていらっしゃるのを待たなければならないんでしょうか、あなたはメシアではないんですか。それに対してイエス・キリストがお答えになったんですが、その前にワンクッション置いてあります。21節、ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。イエス・キリストが当時なさっていたことが一節ここにこう挟まれていますね。まあ、これによって読者は、ある人はイザヤ書の35章あたりに書かれている言葉をこう思い出すのではないでしょうか。そこにはメシアがいらっしゃった時に目の見えない人の目が開かれ、足の泣いている人の足が癒され、そういうふうに書かれているその予言の言葉を思い出すと思うんですが、そのヨハネの弟子たちの質問を受けたイエス・キリストは22節でこういうふうにお答えになりました。初めから直接私はメシアですよというふうにはお答えになっていないんですね。何を聞かれたでしょうか、あるいは何を言われたでしょうか。イエス・キリストはこうおっしゃってます。あなた方は、その弟子たちですが、使わされてきた弟子たちですが、あなた方は行って自分の見たり聞いたりしたことを自分自身で目にしたこと、耳にしたことを、それを先生のヨハネに伝えなさい。つまり私から今聞いてそれをヨハネに伝えるのではなくて、自分たちの目でそのことを確かめたこと、耳でしっかりと自分たちが聞いたこと、それをヨハネに伝えなさいと言いました。これはどういうことでしょうか。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストを信じました、信じてここ何年かずっとこういうふうに信仰を持って歩んできました。その中で私たちがイエス・キリストとの歩みにおいて、イエス・キリストの信仰において経験したことは何ですか。 他の人から聞いた話ばかり、他の人の言ってることばかりを誰かに伝えるんではなくて、あなた自身がイエス・キリストにおい、イエス・キリストと共に歩んできた中で経験したこと、分かったこと、それは何ですか？自分自身の確信を持って答えられることは何ですか？そして弟子たちがここで聞いてすぐそのまま先生のもとに行って報告するのではなくて、自分で今まで見てきたこと、聞いてきたことを思い出させられていますね。この18節から始まっていますけれども、その前にもイエス・キリストのことがいくつもこう書かれています。例えばその直前を見ますと、11節のところから一つの出来事が記されています。ここではナインという町に行かれた時に一人のヤモメがいました。そしてこのヤモメには息子がいました。その息子が亡くなった、死んだ、その葬儀のことが書かれていますね。このヤモメにとっては大変な出来事だったわけです。自分の息子が、頼りにしていた息子が亡くなってしまった。ヤモメですからご主人はもう亡くなっていたんでしょう。これからの先、自分一人で息子も亡くしてどうやって生きていったらいいんだろうというふうに悲嘆に暮れている場面に出会った。でここで11節を見ていただきますと、11節の後半に弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったとあります。イエス・キリストがそのナインの場にいらっしゃって、その弟子たちもいた、そしてまた大勢の人の群れ、たくさんの群衆、その中におそらくこのヨハネの弟子たちもいたようですね。そこで彼らもそこで起きたこと、起こったことを目にしていました。またその前の記事ですと、百人隊長のところにイエス・キリストが、百人隊長のしもべを癒された記事があります。その時にもたくさんの人たちがイエス・キリストの周りにいらっしゃった。そこで何が起きていたか、何があったかということも、その群衆とともにヨハネの弟子たちも見ていたはずですね。イエス・キリストはそのことにも気がついていらっしゃったと思います。そしてその先ほどの22節のところですけども、あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい、いいですか。というわけで、目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。それも先ほど言いましたイザヤ書の35章、そしてまた61章の一節のところに書かれているんですが、貧しい者たちは今まで顧みられることはほとんどなかったけども、そういう人たちにイエス・キリストによって福音が伝えられた。貧しい者は幸いです、今泣く者たちは幸いです、そういうメッセージがかけられて彼らに福音が伝えられている。イザヤが予言したそのメシアの姿がはっきりと示されていた。そしてそれをあなたたちも目にしたでしょう、耳にしたでしょう。ですから自分たちが見たこと聞いたことを、それをヨハネに伝えなさい、そういうふうにおっしゃいました。私たちも人から誰かから信仰について、イエス・キリストについて、神様について何か質問を受けたときに、何かを伝えなければならないときに、人から聞いた話、あれなんて言ってたかなというふうに、そういうことを思い出して話すのではなく、私たち自身が イエス・キリストの信仰において経験したことは何だったんだろうか。自分は今までイエス・キリストに対してどういうふうに導かれてきたんだろうか。イエス・キリストは私の生涯において何をしてくださった。そういう経験を自分のものとしてしっかり捕まえているでしょうか。そしてそれを他の人に伝えることができるでしょうか。また聞きの話ではなくて、私たち自身がしっかりと自分で確認したこと、それを伝えること、それが私たちみんなにとっても必要なこと、大切なことではないでしょうか。その後でイエス・キリストは23節でこれも大切な言葉をおっしゃっています。誰でも私につまずかないものは幸いです。これはどういうことでしょうか。たくさんの人々がイエス・キリストのしていらっしゃることを目の当たりにしました。また言っていらっしゃることを耳にしました。けれども全ての人がそれを信じて受け入れなかったという不思議な現象が何度も起こっていますね。特に宗教家と言われる人たち、神様について一般の人々よりもはるかに深い、あるいは高い知識を持っているはずの人たち、立法学者、あるいはパリサイ人、サルカイ人と言われるような人たち、そして長老と言われる人たち、果ては祭司、そして祭司長と言われるような、そういう人たちでさえもイエス・キリストのメッセージを聞き、またそのしていらっしゃる技を見ていながらイエス・キリストを信じなかった、彼らの多くはイエス・キリストを認めるよりも自分たち自身の立場が失われること、それを恐れたんではないですか。何が本当なのか、そして何が神様が行っていらっしゃる技なのか、そしてこの方が本当に神様が使わせてくださったメシアなのか、そういうことをしっかりと確認するのではなく、自分にとって都合のいいものだけを受け止め、そして都合の悪いことは見ないとする、受け付けまいとする、そういう態度があった。そしてこれは気をつけないと私たちの中にもあるのではないか。神様のおっしゃっていること、それが真実なことなのか、今自分は何をしなければいけないのか、そういうことを考えるよりも自分にとってこれが得になるのか損になるのか、そういったことを基準に考えてしまう、そういうことがないでしょうか。たくさんのその立法学者、あるいは祭司長と言われる人たちはイエス・キリストにつまずきました。そして大変な罪を犯してしまうわけですね。神が使わせてくださったものを十字架につけて殺してしまう、あってはならないことが起こってしまう。そしてまたそのイエス・キリストを信じても、いろんな自分の出会ってきた状況の中でその確信が揺らいでしまう。今まで信じていたと思っていたイエス・キリスト、このバプテスマのヨハネの場合はメシアは政治的な力を持ち、そして正義をこの世に打ち立て悪を罰してくださる、そういうメシアとして期待していたようです。またバプテスマのヨハネばかりではなく、当時の多くの人たちがそうだったようです。ところがこの神様から使わされてきたメシアは確かにそういうお方であったんですが、その前にしなければならないもう一つの大切な仕事がありましたね。メシア、救い主というお方は まず人々の救いを備えなければならなかった。人々が犯してきた神から離れたその罪、全ての人々が今滅びに向かって、永遠の滅びに向かって歩いている、歩んでいる。自分で気がつかないで罪を持ったままで滅びに向かっている。これでは決して救われる道が開けていない。イエス・キリストはまず全ての人のための救いの道を全うした、完成しなければならなかった。そのためには私たちの罪の身代わりとして神様の前にご自分がその罰を受けて、私たちの罪を許すという、その贖い身代わりの死の業がなされなければならなかった。まずそれをなされるために来てくださった神の子羊。昔からこのイスラエルの人たちは律法を与えられていました。そして律法によって救いの道が示されていました。それは自分たちの身代わりとして生贄の動物を神様に捧げること、その血を流すこと、その命を絶つこと。自分たち罪人の身代わりとして動物たちが死んでくれる、その生贄の道がはっきりと示されていました。彼らは儀式的にそれを何年も 何百年も何千年も続けてきました。しかしその意味を正しく理解していたとは言い難いようですね。イエス・キリストはバプテスマのヨハネが初めの頃言いました、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、この方こそ私たちの罪の身代わりとして、あの神の子羊として死んでくださるお方、そして私たちの罪を許してくださるお方。彼はそういう意味でメッセージをしていたはずなんですけども、自分が今ヘロデに捕らえられて牢獄にいて、自分の命がもうわからないというその時に、その確信が揺らいでいたのかもしれない。これはヨハネにとってはたまらなく辛い時だったと思いますね。イエス・キリストもそのヨハネの気持ちは理解されたんだと思います。今彼は辛いだろう、私に対する確信を失っている、つまずいているのかもしれない。誰でも私につまずか、つまずかないものは幸いです。この幸いという言葉も前にも言いました、マカリオスという言葉ですけども、神様の祝福、これ以上ない至福というふうに言われますが、神様に対するイエス・キリストに対する確信の揺るがないものは、これは本当に幸いですという、そういう気持ちをイエス・キリストはここで一言おらされた。さあそしてその後になりますけども、24節からはヨハネの使いたちが帰ってから、イエスは群衆に、今度はそこに残っている群衆に向かって、この今話題になっていたヨハネのことについて説明をされました。この弟子たちはヨハネのもとに帰っていって、そのヨハネにイエス・キリストのおっしゃったことは報告したでしょうね。そこのところは書かれていないので想像する以外はありませんけれども、さあイエス・キリストがそこに残られ、またその場にいる群衆に向かってイエス・キリストがおっしゃった言葉、ヨハネについておっしゃった言葉、そこをちょっともう一度見ていただきたいと思うんですが、あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか。あのバプテスマのヨハネが荒野でこう叫び声を上げた、荒野に出て行って叫び声を上げた、そして主の前に道を備えなさいというふうに伝えました。たくさんの人たちがそのバプテスマのヨハネのところへ出てきました。荒野にわざわざ出向いていきました。何をしに行ったんですか。 あなた方も行きましたね。そして多くの人がヨハネからバプテスマを受けましたね。そのことを思い出してください。あなた方が出て行ったのはその荒野に生えている、あるいは水辺に生えているその足を見に行くためですか。どこにでもあるようなそういうありふれたもの、そういうものを見に行ったわけではないでしょう。アラドに行ったからといって足を見たかったわけではないですね。さあその次、出なかったのは何を見に行ったんですか。柔らかい着物を着た人ですか。素晴らしい衣装を身にまとった人、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちならば、アラドに行く必要はないですね。宮殿にいます。ベルサイユの宮殿とかいろんな素晴らしい宮殿がありますね。そこに行けば素晴らしい人たちが見られるから、あなた方はそういう人たちを見にわざわざアラノに行ったわけではないですね。そういう人たち、現代ならばここではどうでしょう。アメリカならばハリウッドに行けばそういう人たちがたくさん見られる。でもあなた方がアラノに行ったということは、26節、出なかったら何を見に行ったんですか。預言者ですか。その通りです。あなた方は預言者を見に、預言者に会いに、そこにアラノに出て行ったんですね。そしてヨハネを見ました。ところがこのバプテスマのヨハネという人は、あなた方が預言者を見に行ったけども、実はその預言者よりももっと優れた人だったんですよ。あのバプテスマのヨハネ、あなた方は気がつかなかったかもしれないが、あなた方が尊敬するあの預言者たちよりももっと優れた存在でした。これはどういうことでしょうか。そしてさらに不思議なのはその後の言葉、28節の言葉ですけども、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。あのアブラハムとかモーセとかダビデとかいろいろな優れた人がいるけれども、女の人から生まれた今までの人の中で、あのバプテスマのヨハネよりも優れた人は一人もいない。そんなことがあるでしょうか。預言者よりも優れたものだった。これは預言者というのは、これから神様が何をなさるか、神様からまた預けられたメッセージを人々に伝える、そういう存在だったんですね。しかしバプテスマのヨハネはこれからいらっしゃるというそのメシア、その方の前に先触れをする、そういう使命を与えられた人。その与えられた使命の偉大さから言うと、他の人々よりはるかに優れたそういう役割を与えられた人。メシアが来る。もちろんメシア自身は比べうることのできないそういう偉大な存在ですが、その方の先触れをさせていただく、これからメシアがいらっしゃるんですよというふうに伝える人、その役割というのは他の預言者では比べ物にならない、そういう素晴らしい役割を授かっていたんです。ところがその後の28節、しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。これも多くの人がわからないというところですね。意味はわかるでしょうか。皆さんが今までにそのことについて考えられたことがあるでしょうか。バプテスマのヨハネはイエス・キリストメシアの前に使わされて、メシアがいらっしゃった、 神の国が近づいた、だから悔い改めてバプテスマを受けなさい、そういうふうに伝えました。これからメシアがいらっしゃるんだから、そして事実メシアがいらっしゃったんだから、あなた方は悔い改めなさい、そしてそのメシアに備えなさいということを伝えました。そしてこのバプテスマのヨハネはイエス・キリストが十字架に疲れる前にヘロデによって首をはねられてしまいました。その偉大な預言者、預言者以上の預言者が命を奪われてしまった。その後イエス・キリストがなさった技は彼は見ることができませんでしたね。イエス・キリストは十字架に疲れました。そして私たち全ての者の罪をその身によって死んでくださった。その時に神殿の幕が、神と人との間を隔てていました、その神殿の幕が上から下まで完全に引き裂かれて、今や神と人との間を妨げるものはなくなった。救いの技が完成した。その一言をもってイエス・キリストは十字架で息を引き取られました。完了した、テレスタイと言われた。その時私たちの救いが成し遂げられました。そして今やイエス・キリストは私たちの救いを成し遂げてくださった。私たちの救い主となってくださった。イエス・キリストを信じる者は罪許されて神のことをされた。やがて再びイエス・キリストは父なる神のもとからこの地上に来てくださる。今の私たちはあのバプテスマのヨハネよりもさらに優れた福音を与えられている、そういう存在です。私たちのうちのどんな小さな人でもイエス・キリストを信じている人は、神の国に新しく生まれたものとされた人は、あのバプテスマのヨハネよりもさらに優れたメッセージを与えられているんですね。この大きさというのはおそらく私たちにこう想像し尽くすことができないと思います。たくさんのクリスチャンはそういうことに気がついてないと思いますね。私たちがいかに素晴らしい救い、どんなに素晴らしい福音をいただいたのか、自分のものとしているのか、その大きさにまだ気がつかない人もたくさんいると思います。私もクリスチャンになった時に軽い気持ちでなりました。私も罪許されて神の子とされるならば、そして天国に迎えていただくならば、クリスチャンになりたい、イエス・キリストを信じたい、そう思って決心しました。そしてクリスチャンになった。一生懸命聖書を読んで教会に通ってお祈りをして歩んでいました。自分はそれでもういいんだと思って満足しかかっていました。ところがある日のことですけども、教会でいつものように席に座って先生のお話を聞いていたときに、前にも言ったことがあると思うんですが、あの第二コリントの4章7節の言葉で、私たちはこの宝を土の器に持っていますという言葉を先生が話してくださった。私は自分の、まあ、一番後ろの席に座っていましたけども、その話を聞きながらその聖書の言葉を見ていました。その時にハッとこう気がついたんですね。私もこの宝っていうのはイエス・キリストのことだ、その宝を土の器である自分のうちに持っている、私のうちに復活されたイエス・キリストがいらっしゃるんだ、あ、そうなんだと気がついた時にびっくりしました。そしてもう先生の話が耳に入ってこないんですね。もう涙がボロボロボロボロこぼれて仕方がない。 そしてもう家に帰りゃすごいよすごいよって家族のものにこう叫んでいました。でも家族がちょっとびっくりして見てました。まあ、家族もほとんどみんなクリスチャンにはなっていたんですけども、何をそんなに大きな声出して喜んで叫んでるんだっていうふうにびっくりしてました。イエス・キリストは今も生きている神で、私のうちにいらっしゃるんだ、そして私を神の宮としてくださったんだ、私を神の子としてくださったんだ、すごいよすごいよっていうふうに叫んでいました。その素晴らしさというのは、あのバプテスマのヨハネ、メシアが来てこれから私たちを救ってくださる、この世界に正義の王国を打ち立ててくださる、そういうお方だ、そして悪を裁いて滅ぼしてくださる、そういうふうに信じていました。でも今の私たちは、イエス・キリストはすでに十字架の上で私たちの罪の許しを成し遂げてくださった、そして今や父なる神の御元にいらっしゃって、その時の来るのを待っていらっしゃる、再びいらっしゃる時にはすべての悪を滅ぼし正義の国を打ち立ててくださるんだ、そういう福音を私たちに残していってくださった。私たちはそれをまだ知らない人たちに述べ伝えて知らせる、そういう役割を与えられている。いや、私たちにすでにその救いを成し遂げてくださっている。私たちは救われて神のことをされたものである。この素晴らしい福音、これを伝えること、これはあのバプテスマのヨハネが伝えていたメッセージよりもさらに比べることのできない素晴らしいメッセージなんですね。しかし神の国で一番小さいものでも彼より、あのバプテスマのヨハネよりも優れています。私たちはその素晴らしい神様の賜物のプレゼントを私たち自分のものとして確信を持って受け止めていただきたい、またそのことを神様に心から感謝するものとなっていただきたい、心からそういうふうに思います。それと、あ、そうですね、あの今日のメッセージのその言葉として、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、というコロサイ人への手紙の3章16節から書かせていただきましたけども、今イエス・キリスト、私たちは目にすることはできませんけども、イエス・キリストが残してくださった言葉、神の言葉、聖書が私たちの手元にあります。私たちはこの聖書を読みたい、読んでほしい、そしてその言葉を私たちの心に豊かに蓄えていただきたい、またそのことを互いに教え合い、またお互いを戒め合い、人賛美と霊の歌と思って神様に向かって心からこの素晴らしい恵みを感謝してほしい、このパウロの気持ちを共に味わっていただきたいと思いました。ご一緒にこの言葉を読んでいただいて、そして終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。コロサイ人への手紙3章16節一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はあのバプテスマのヨハネ、あの偉大なる預言者先駆者バプテスマのヨハネでさえもその心にイエス・キリストに対する確信の動揺を期待していることを見ました。私たちもその経験があります。あなたに対する確信が揺らいだときに私たちは本当に力を失いますけれども、イエス・キリストは神の子であり 唯一の真実な方、私たちの救い主であることをもう一度心から感謝いたします。どうぞ私たちが絶えずその確信を失うことがないように守ってください。感謝とともに私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。